経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田橋です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。は
い、本格的な、節電の夏というのが近づいてきています。はい、皆さん準備はできているでしょうか。今週の週刊日経トレンディでは節電家電について取り上げます。それから、その気になる高速バスの安全についてもご紹介します。週刊日経トレンディ、番組前半はガチンコ対決節電家電と題してお届けします。
特に関西を中心にですね、電力不足が見込まれる夏になってますよね。はい、これを控えて節電家電は強い味方になりそうですよね。
そうですね、去年からね、節電の夏というのをどう乗り切るかというのが一つの大きなテーマになってきているわけですけども、はい、今回は高機能扇風機と LED シーリングライトの中から注目機種を選んで対決させてみました。
結果が気になってしょうがないんです。はい、それでは早速伺ってみましょう。はい、まずは高機能扇風機についてです。
はい、安い扇風機というのも売れているんですが、面白い現象の一つとして出てきたのが、高い方の扇風機も売れているというようなことだったんですね。
4万円を超えるっていう話ですよね。
はい、そうなんです。高めの高機能扇風機というのが売れているんですね。はい、でそこの市場に東芝は省電力モデルサイレントプラス FDLP300 というのを4月に発売しました。はい、そしてシャープは5月に発売したんですけれども、プラズマクラスター対応の PFETC1 なんですね。はい、でシャープは10年ぶりの扇風機市場への参入となるんですね。はい、一方でダイソンの AM02 とかね、AM03 というのは2010年の発売にもかかわらず、羽なし扇風機としてまだ注目を集めてます。
ダイソンの羽なし扇風機が登場した時には、羽がないっていう斬新なデザインにかなり驚きましたよね。はいはい、
で今回はね、東芝とシャープ、そしてダイソンの2機種ですね、計4つの機種で対決させてみたんですね。はい、でそれぞれの製品の消費電力というのはもちろんなんですけれども、騒音だったり風の強さ、その他にも実際の操作性といった点も検証してみました。
はい、どの製品も4万円を超えていて、扇風機としてはかなり高い価格だと思うんですけれども、節電に貢献できて、なおかつできるだけ涼しくて快適に夏を過ごせるものっていうのはズバリどれになるんですかね。
今回比較した4つの機種で共通しているのは、全て DC モーター、つまり直流モーターを使っているということなんですね。はい、扇風機のほとんどが AC モーター、交流モーターというのを使っているんですけれども、はい、この DC モーターの特徴は風の量の、微調整ができるということなんです。そして消費電力を低くできるということです。
そうなんですよね。通常扇風機っていうと弱中強みたいな感じなのが、ものすごいこう段階で調整ができるようになっているのが多いですね。でまず最初に検証したのは持ち運びやすさです。これは突出して優れているものというのは特になかったようですね。はい、東芝は取っ手はあるんですが本体が重い、そしてシャープは軽いんですけれども取っ手が狭くて持ちづらかったそうです。はい、それからダイソンの2つのモデルは取っ手そのものがありませんでした。それぞれ一長一短があるという印象ですね。
はい、ただね、その電源コードを掃除機のように本体へ収納できるのは東芝だけだったんですね。使用する機会が増えて部屋から部屋へ移動することが出てきますよね。
そうですね、
そういった扇風機には便利な機能だと言えますね。
なるほど。
さらにバッテリーを搭載して電源なしで使えるのも東芝の特徴なんですね。およそ6時間でフル充電できて、最小モードならおよそ17時間、はい、最大モードでおよそ2時間の運転ができます。
なるほど。充電すれば置き場所を選ばずに使うことができますし、あと電力消費のピークの時間帯、これを避けることができるっていうのはすごく大事ですよね。あと空いたコンセントを探さなくていいっていうのは楽ちんっていうのもありますね。
そうですね。はい、それはちっちゃなことかもしれないですけどもね。あとその東芝はね、電力の効率でも優れてたんですね。はい、検証では4つの製品の風量を調整して消費電力をおよそ 10W に統一しました。はい、その時の風を比べてみたんですけれども、東芝が最も強くて涼しさを感じられたということなんですね。でダイソンの2つのモデルは平均的な風の量で、シャープが最も弱かったんですね。およそ 10W という少なめの電力で効率的に風を起こせたのは東芝だと言えます。
一方ですね、風量を最小にした場合の消費電力というのも比較しています。はい、この場合最も消費電力が低かったのはシャープでした。はい、シャープはおよそ 1.7W、 次が東芝でおよそ 3.6W、うん、それからダイソンは2つのモデルとも 6W 以上とちょっと高めの数字になってます、はい、さあこれらの検証を踏まえてですね、はい、総合的に最も優れていた高機能扇風機というとどれなんでしょうか、
はい、まあ、基本的にはね4万円台なのでどれも本当にいいと言えるんですけれども、はい、その中でも頭一つ抜けていたという意味で東芝のサイレントプラス FDLP300 ですね。これは涼む目的で使う扇風機として消費電力と風量のバランスっていうのが非常にいいんですね、はい、あとバッテリー搭載でね置き場所に困らないということ、そして製品名にあるように運転音が小さくて気にならなかったんですね。 あとプラズマクラスターのようなメーカーが謳う健康機能や設置面積の少なさならばシャープも後方に入れていいかなと思いますね、
はい、それでは続いて LED のシーリングライトの節電対決いってみましょう、はい、家庭内で最も利用頻度の高い家電というとやっぱり照明器具になると思うんですけれども、
はい、中でもねリビングや寝室などに取り付けるシーリングライトというのは LED への置き換えによる節電効果というのが非常に大きいんですね。
そうですね、
今年3月には家電量販店のシーリングライトの販売台数で LED が蛍光灯というのを逆転したんですね。もうこの流れは止まりそうにないです。
あの政府も今年の夏はできるだけ白熱電球を使わずに LED を使ってくれっていうふうにご要請してたりしますよね、はい、
そうですよね。
で今回比較したのはシャープの桜色 LED 照明 DLC504V という商品と東芝ライテックの e コア LEDH95004YXLC 長いです、
はい、どちらもねいろんな色の光を出せる LED ならではの特徴というのを持ってるんですね、
はい、
注目はそのシャープの桜色というやつなんですけども、はい、2種類のピンク色の明かりを用意してリラックスだったり安眠の効果というのを訴求してるんですね、
はい、
一方で東芝は明かりの、まあ、色調をね全部で3250色から選べます。
これあの本紙を見てみるとですね、うん、この桜色の照明ってまあ確かにそうなってますし、
はい、
e コアに至ってはもう黄色だの赤だの緑だの青だのにこう部屋の色が変えられるっていうのはすごいなと思うんですけれども、
はい、
リラックスできるのかな。この2つの製品なんですけれども、はい、見た目は似てるんですが内部構造が大きく違います、
はい、
シャープは中央に配置した LED を外側に向けて光らせた後、うん、それをレンズと反射板で全体に広げているわけですね、
はい、
で一方東芝の方は LED を円周状にこう置いていまして、うん、そのぐるぐるっと丸くなった LED が下向きに発光しているという仕組みになっていますね、
は
い、
点灯させてみるとね部屋がより明るい印象を受けるというのはシャープだったんですね。東芝は大半の LED がすぐ下を照らすためなのかね、
はい、
壁際だったり部屋の隅に届く光がわずかに弱かったんですね。本体の真下1メートルの明るさというのはどちらも1600ルクス前後でね天井への光の回り込みというのも同じぐらいでした。なので全体の明るさにはまあ大きな差はないというふうに言えるんですね。
さあ次の検証項目は色の再現性です、
はい、
再現性が低いとですね食事が美味しそうに見えなくなってしまったりですとか、うん、人の顔色が不自然に見えたりしますよね、
はい、この色の再現性については平均炎色評価数 RA という指標を測ったんですね。
RA、
はいはい、この指標の場合ね理想値は白熱電球の RA100 というものなんですね、
はいはい、
その上で色の再現性を、まあ、比べてみたところ優れていたのは東芝だったんです。食事の時の利用に向いているとされる鮮やかモードというのが RA93 でね全般に色の再現性は高かったんですね、
まあ、93ならかなり白熱電球の100に近いということですね。
近いということですね、はい、で一方のシャープというのは桜色の一つねソメイヨシノモードというのが RA91 なんですが、はい、ピンクの色っていうのはね非常に好みが分かれるんですよね。でさらにリラックスとか安眠の効果というのも個人差があるかもしれないですよね。
部屋がピンクだとですね、うん、僕は多分逆に落ち着かない気がするんですけれども、
まあ、ピンクといってもね暖色系というか
そうですね柔らかい色ではあるんですけどね、
そういうことなんですよね、うん、
あのね、こうちょっといかがわしい方向とはだいぶ違うんですけど
違いますね、そうではないですよということですね、はい、
で一方リモコンの使い勝手も検証しています、
はい、
こちらは東芝が優れていたそうです、はい、食事の時には鮮やかモードで食後にはくつろぎモードといったように利用場面や用途に合った明かりが直感的に呼び出せます、はい、ところがシャープの方はシーン別のボタンというのがないんですね、うん、 で登録した明かりを呼び出すボタンというのは蓋の内側にあるので若干使いにくい印象がありました。とはいえ大事なのは省エネ性能なんですが、はい、こちらはどうでしょうか。
はい、省エネ度には、ね、大きな差はなさそうだったんですね、うん、どちらも光センサーを搭載していて周りの明るさに応じて照らす明るさの度合いというのを調整するんですね、はい、消費電力1ワットあたりの明るさを示す固有エネルギー消費効率というのはシャープが若干いい成績でしたね、
うん、では総合的に見て LED シーリングライトではどちらの製品が優れているんでしょうか。
はい、こういった、ね、その検証結果から判断するとシーリングライトとしての色の質といったその基本性能に優れていて色の使い分けがしやすくて使い勝手がいいというのは東芝ですね。ただその桜色の明かりが気に入ったら、ね、シャープを選ぶっていうのもありですよね。
まあ、落ち着く色っていうのはねこう結構人によって好みがあるの で,
そうです、ね、
この柔らかくてあったかい感じの色がいいっていう人にとってはかなり勧められるのかもしれないですね、はい、今発売中の日経トレンディ7月号では今回紹介した内容をより詳しくお伝えしています。これからの季節活躍する除湿機とかについても、ね、詳しく取り上げていますのでチェックしてみてください。番組前半はガチンコ対決節電家電と題してお届けしました。
週刊日経トレンディ番組の後半は高速バスは安全になるのかと題してお届けします。
4月29日に関越自動車道で発生したバス事故ありましたよね、はい、これをきっかけに高速バスの安全性が問題されています。先月5月16日には89社が加盟する高速ツアーバス連絡協議会が独自の安全指針を取り決めて公表しました。
うん、そうですね、今回の、ね、そのバス事故をきっかけにこれまで料金優先で、ね、安全策を怠ってきた高速ツアーバス事業者というのが安全対策に軸足を、ね、移さざるを得なくなってきてるんですね。今回編集部では高速バスが信頼を回復できるのか制度改正の動きと合わせて追ってみました。
今ご紹介した安全指針、うん、こちらは高速ツアーバス連絡協議会のウェブサイトで公開されているんですが、うん、まあ、例えば委託する貸切バス事業者の法令遵守や安全管理体制について事前に書面で報告を受けておくことですとか、うん、1人乗車の場合の1日の最大運転距離あるいは緊急連絡体制の整備徹底、うん、それからですね、募集広告にはツアーバスであることと、うん、交代運転者がいるかいないかを明記することなどが示されています。
はい、まあ、事故の後ね、わずか3週間という対応の速さとそしてそのこの自らに課した厳しい規制というのは高速ツアーバス事業者の危機感の表れでもあると言えるんですね。
今回の高速バス事故の原因究明の過程で数多くの問題が明るみに出ましたよね、はい、まず発覚したのがですね、ツアーバスを主催する旅行会社、うん、ハーベストホールディングスから実際の運行を委託された貸切バス事業者陸園隊の数々の法令違反です、うん、さらにですね、実際に乗車していた運転者が名義借りという違法営業を行っていて、うん、まあ、さらにその勤務実態をバス会社が把握していなかったということなども明らかになりました。
はい、
こういった問題の背景には何があったんですかね。
陸園隊のような、ね、貸切バス事業者というのは一部の例外だというふうに思いたいところなんですけれども、うん、そもそも高速ツアーバス事業自体に、まあ、事故を起こす余地が潜んでいるということは以前から指摘されてたんですね、うん、高速ツアーバス事業 の, その最大の弱点というのは主催する旅行会社がバスの運行上の責任を問われないという点にあるんですね、うん、これはそのもう一つの高速乗り合いバス事業と大きく違う点なんです。
こちらは以前番組でもご紹介したことがありましたよね、はいはい、高速乗り合いバス事業というのはバス事業者自体を行うもの、はい、まあ、いわゆる路線バスを運営している会社がやってるものですよね。
そうです、はい、
でその上で高速ツアーバス事業というのは、うん、旅行会社などが貸切バスを利用して行うものでした、
はい、
高速乗り合いバス事業はバスの事業者自体が行っているので、うん、車両ですとか運転者も自社の所有になるわけですね、
はい、
で管理もバス事業者がやっていると、
はい、
まあ、なので安全管理がしやすかったと、
うん、
ところがこの高速乗り合いバス事業っていうのは、うん、新しい路線を開設したいですとか、うん、料金をこう決めたいとかっていうのは毎回国土交通省への届け出が必要なので、
はい、
事業展開が柔軟にできないと、
うん、
で、まあ、その隙をついて高速ツアーバス事業っていうのが、まあ、どんどん 広がってきたという感じでしたよね、
うん、そうですね。高速ツアーバス事業というのはあくまでも旅行商品なんですね、はい、バスの運転管理責任というのは旅行会社から委託された貸し切りバス事業者にあるわけですね、うん、つまり旅行会社はバスの運行について責任を免れているんです、うん、そのために旅行会社の立場から見れば料金設定が優先されて、そのしわ寄せというのが貸し切りバス事業者に行くというのが基本の構図なんですね。
これがね、もうまず納得いかない感じがしますね、うん、
そうです
ね、
はい、で貸し切りバス事業者というのはおよそ4400社もあって供給過剰の状況なんですね、はい、その結果旅行会社にとっては買い手市場になっているわけです。委託される貸し切りバス事業者にとっては安全性をね、まあ、二の次にしても運行の効率を図らざるを得ないという事情があったわけですね。
要するに安く旅行会社に下ろさないと、うん、もう競争に勝ち残れない。
そうですね。
その分その安全対策というのがおろそかになりがちという構造的な問題があったということですよね、はいはい。まあ、もちろん安全管理を行っている事業者はあります、うん、高速ツアーバス連絡協議会の村瀬会長が率いるウィラーアライアンス、うん、あのウィラーって最近よく聞きますけど ね、はい、ここは直営を含む取引先38社の貸し切りバス事業者を安全運行協議会として組織して、うん、でウィラー社内に運輸監査室というのを設置しています、はい、でその上で運行、労務、整備といった3つの側面からメンバー会社の安全管理ですとか社員教育のチェックを行う体制というのを取っています、
うん、一方でね、貸し切りバスに対する安全性というのをアピールしようとね、日本バス協会では昨年度から貸し切りバス安全性評価認定制度を始めているんですね、はい、安全評価した貸し切りバス事業者には車体にセーフティーバスマークを貼るように指導しているんです。
このセーフティーバスマークっていうのは、まあ、星の数で評価されるんですけれども、うん、このステッカーが貼ってあるというだけでもだいぶ安心できるっていうところはあるかもしれないですね、うん、このように事故前からその安全性の対策っていうのはあちこちで合ってたわけですよね。
そうなんですね、ずっと前からいろいろやってたんですね、はい、で実は4月の初めに国土交通省はバス事業のあり方検討会の最終報告書というのを公表していたんですね。高速バス事業を、ね、一本化する新しい制度を、まあ、計画してるんですね、はい、例えば規制緩和以降、ね、新規参入が相次ぐ貸し切りバス事業の安全対策の他にも高速乗り合いバス事業者も柔軟にバスを増やしたり料金設定が行えるといったことを盛り込んだりしてるんですね、
まあ、要するに高速乗り合いバスと高速ツアーバスのいいところと安全性というのをこうお互いに乗り入れて、はい、よりいいものにしていこうという方向みたいですね。
そうですね、
まあ、高速バスの信頼回復というのは事業モデルそのものをこう見直していく必要というところにかかっているかもしれないですね、はい、こちら日経トレンディ7月号ではですね、その各社の対策ですとか、これまでの問題点についてきちんとまとめてありますのでぜひご覧ください。番組後半は高速バスは安全になるのかと題してお届けしました。
チェックマンズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっているものは何ということで、今週もですねチェックマンさんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
はい、チェックマンなのね。
誰それ、
わからない。
それはわからない。
私わかる。
え、誰ですか。わかりましたか。
わかりました。
すごい、
はい、
これが実はこの後のネタにつながるんです
けど、じゃあ一応進めましょうか、はい、じゃあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、7月の26日にタカラトミーアーツから発売されます桃太郎電鉄大どんでん返しの巻でございます。
桃太郎電鉄って言いますと、はい、すごく人気のゲームソフトだと思うんですけど、
はい、これがタカラトミーアーツから発売されるということはこれすなわちボードゲームなんですね。
あ、なるほど、
はい、リアルのボードゲームになって桃太郎電鉄が帰ってまいります。
うん、はい、まあ、確かにゲームの要素としてはボードゲームの王者とも言われるモノポリーをちょっと彷彿させるようなところもありましたもんね。
はい、そうですね、もともとゲームクリエイターの佐久間明氏という方が作っておられるんですけども、まあ、この方の願いとしては誰でも気軽に遊べるゲームをということで、まあ、以前からボードゲーム化したいという気持ちはあったらしいんですね。で、今回、きちんと、ボードゲーム版にして発売ということでちょうどお盆前の登場となります。
あ、そこで 夏休みとかにみんなで遊びましょうということですね。
はい、忠実にゲームの世界が再現されておりまして、表が日本地図、裏が世界地図になっております。はい、セット内容としてはゲーム版コマ、貧乏紙プレート、目的地カード、それからお札180枚ということになってまして、まあちょっと人生ゲームに近いところは、はい、ね、あるかもしれませんね。
ボードゲームってね、本当に売れてるんですよね。その家族みんなでとか、そういう流れの中で。
そうなんですか。はい、なんかこうビデオゲームに駆逐されてるのかなぐらいに思ってたんですけど、実は売れてるんですね。
そういうオチにしようと思ってます。
すいません。オチを先に言っちゃいました。
オチがついてしまいました。ということで
チェックマンなのね。
でもそれが何が関係しているのかを今分からない方に説明しないといけない。
あ、そうそうそう、忘れてました。
あのこれはあれですね、ゲーム中に登場いたします貧乏神の発言でございまして、あの目的地から一番遠かった人に貧乏神がついてしまうというゲームなんですけれども、これを剥がすためにこう死に物狂いで戦うというのがこのゲームの醍醐味ですよね。
チェックマンズスコア参りましょう。この桃太郎伝説ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、アニバーサリーなのね度、
もうええっちゅう、
6点でお願いします。
あ、6点、はい、思ったより厳しい点ですね。
う
ん、
そうですね、あの実は来年25周年を、桃太郎伝説シリーズとして迎えるそうでして、はい、ちょっと編集長の目がですね、日経トレンディは今年25周年だと言えというふうに、
よくわかりました。
レーザービーム、
はい、その通りで
したね。一応報告申し上げます。はい、
だから6点、
そうですね、はい、
まあなんかよくわからないですけれども、ね、まあとにかく6点だそうです。はい、ということでチェックマンズチェック、来週もチェックマンさんの今最も気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはタカラトミーアーツから7月の26日に発売される桃太郎電鉄ボードゲーム大どんでん返しの巻でした。チェックマンさん、来週もまたよろしくお願いします。
あ、はい、あの一つ申し上げ忘れたんですけれども、ここでかぶっ飛びぶっ飛ばしマスというマスがありまして、ここに止まるとぶっ飛ばされてしまうので気をつけてください。
はい、気をつけましょう。
また来週。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、節電家電というのが出てきたんですが、あの去年ですね、扇風機を買いに行ったらですね、広大な扇風機売り場がすっからかんになってまして、
本当に振り返ってみると去年の、ね、状況はすごかったですよね。ただある意味面白い事例としてね、先ほども申し上げましたけども、そのちょっと高めのもの、
そうですね、
高い扇風機も出てきて売れているというのが非常に、まあ、ユニークなところだったんですね。今後のことを考えると、実はある方がおっしゃってたんですけども、節電ってどちらかというと、まあ、去年なんかもそうですけども、我慢を強いられる節電っていうことだったじゃないですか。何かを我慢するというのは、はい、だけれども例えばこういったそのちょっと高めの家電っていうのを買うということはどういうことかというと、快適な生活を手に入れつつ節電できるというそういうことにつながるわけなんですね。
我慢せずに節電する、うん、ということですね。
は
い、
だから今年の夏以降というのは快適生活を手に入れる節電っていうものが広がっていくんじゃないかな、そういった商品もいっぱい出てくるんじゃないかなという気がします。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。